アッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や市民活動について学んでいます。今私たちはゼミ活動の一環で4班に分かれ、いろんな地域の課題について調査していきます。そこで学んだことを各班がそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。本日からは3回生に代わり2回生のメンバーでお送りしたいと思っています。私たち2回生は現在19人で活動を行っています。3回生の先輩たちと代わって11月からは3つのプロジェクトに分かれてゼミ活動を行っています。和歌山県の有田市、京都府の大山崎町、滋賀県の東近江市の3つに分かれています。来月からはこの3つに分かれてラジオの放送も行っていきたいと考えています。本日お送りするメンバーは東近江市プロジェクト代表和田ゆりのと、
大山崎町プロジェクト代表宮越美子と、
松浦由紀と、
有田プロジェクト代表の星尾源です。
そして本日は初めてなので助っ人として3回戦に来ていただきました。
地域活性化班のチームホワットで活動していました辰巳明美です。
元自然班の龍です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。緊張してます。
本当に
この空気感が漂ってますね。
すごいういういしいですね。
懐かしいですね。思い出します。なんか自分が1年前かな、ちょうど
1年前。早いですね。
けんちゃん喋ってください。
緊張しすぎてちょっとね、これからどんどん喋っていきたいと思います。
大丈夫です。ちょっと手汗がやばいですけど。
手汗がやばい。
力入る。
ちょっと聞き取りにくい部分もあるかもしれませんが、30分間楽しみましょう。
はい、
お願いします。
どうですかね。ゼミが、ゼミに入ったのが
10月。
じゃあ9月。
いや、もっと早かった。
9月か。
9月から、深尾ゼミとして活動を行ってきて4ヶ月、
4ヶ月くらい。
どうですかね。
やっぱまだもう慣れてるけど、でもその分課題がねいっぱい増えて、逆に自分の足りなさとか身の不足さをね、
偉大な3回生たちの元で、
いやいやいやいや、こんなところで媚びを売られてる。媚びを売られてる。何も出ないですよ。何も出ない。
出してください。
焼肉で。
今日もゼミだったんですけど、今日は各プロジェクトの発表をみんなの前でしたんですけれども、そうですね、他のプロジェクトの発表を聞いてどうでしたかね。
やっぱりなんかね、自分らの班とは全然違うことやってて、なんか別々にの道を進んでる感がすごい感じたんと、なんかね、同じ年代なのに同じゼミなのになんかすごいなって感じました。
熱いディスカッションしてましたね。
熱かった。
そう、これからもね、熱意冷めずに、はい、あ、でも、はい、3つに完全に分かれてるわけじゃないっていう約束でやってたんで、みんなで3つのことをやってるっていう感覚を忘れずにやっていきたいなと思ってます。
はい、
で3人は1月が誕生日だったということで、
は
い、
そうなんです。
3人、
はい、そうです、ね、みことゆきとげんちゃん
と、おめでとう。
そうで、あともう一人ね、いたんですけど、ちょっとグダグダなサプライズで申し訳なかったですけど、
ありがとうございました。
おめでとうございます。頑張りましょう、20歳。
はい、はい、ありがとうございます。
ですかね。
はい、
じゃあ、前半は大山崎プロジェクト、後半は東近江プロジェクト、有田プロジェクトでお送りしたいと思います。ではみことゆきお願いします。
はい、私たちは大山崎、京都府の大山崎町フィールドに活動しております。いきなりなんですけど、皆さんって大山崎町知ってますか？あ、げんちゃんとか。あ、
このプロジェクトのお話があるまで聞いたことなかったです。
え、秋田さんとかりゅうさんとかも。
私も知らなかったですね。2回生が初めて発表してるの聞いて、あ、そういうところなんやって。
あ、
天下分け目の戦いですよね。
お、言っちゃう。
絶対知らなかったですね。
絶対
聞いたかっただけ。
いるの。
私はあのいとこがすごい大山崎の近くに住んでるんで、行ったこともあるし、名前もよく聞くんで知ってました。だからすごいなんか身近な存在というか、家も近いから。
そっか、
楽しみですね。
ね、やっぱ結構でもなんか親戚とかがいなかったら知らない人が多いと思うんですけど、先ほどリュウさんが言った通り、小山崎町には天下分け目の天王山で有名な天王山があるんですよ。実は
天王山、
なんか天王山は豊臣秀吉と明智光秀が天下を取り合う時に戦ったその場所なんですけれども、そこでなんか秀吉が勝って秀吉が天下を取ったっていうので、うんうん、天下分け目の天王山って言葉がフレーズができて受験などで使われてるんですけども、うん、なんかこれが小山崎では多分みんなが知ってることやったら一番有名かなと思うんですけど、他にも小山崎山荘美術館とか千利休の茶室である妙気庵とか、うんうん、多分歴史が好きな人からしたらもういいところが多分いっぱいあるんですよ。歴史が知らない人とかも、例えば天王山やったら紅葉がすごい綺麗だとか、お金がたくさんもらえる宝寺っていうお寺もあるんですけれども、多分それをみんなほとんどの人が知らないと思うんですよ、うん、で私たちがなぜ小山崎町を中心に活動しているかっていうと、小山崎町ってそんな観光地はたくさんあるのに観光客もそれほど多くもなく、うん、また観光消費額が全然一人当たり200円程度なんですよ。だいたいジュース1本ぐらい、うんうんうん、だからそれがもったいないなって思って、私たちはこの活動を観光消費額を高くするっていうので活動を行っております。具体的な活動は先ほど言った小山崎町の魅力を使って観光消費額を上げる。例えばその天王山に登る人向けにお土産を作ったり、あとはそうですね、
観光地として成り立つようにする。
そうそうそうそうそうそうそう、そう、それを言いたい。とかはなんか、あとはなんかなんて言うんだろう、その観光地がいっぱいあるから、その観光地のマップとかを作ったり、例えば大山崎町って実は地形がハートな形だから、その恋人にもおすすめなスポットとして、うそう打っていきたいなって思ってて。
いいですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、いいんですよ。でそれを他の町、またそう私たちの活動を見て他の町づくりを行っている地域や、そんなもっと経済効果をもたらしたいっていう地域のお手本になれたらいいなっていうことで、私たちはそんな活動を行っています。
なるほど。天王山には実際足運んだんですか？
そうなんです。
登りました。
登りました。
標高はちなみに？
標高まではわからないんですけど10分20分程度で登れて、なんか散歩がてら行けるぐらいのレベルです。
暑かったね。
暑かったね。
みんな
汗かいた。
してたけど
結構急で、
秋なのにね。
でも景色はすごい良かったんで、すっごいおすすめです。行きましょう。
行けた。
みんなで
行きたいですよね。
行きましょう。
お年寄りとかも結構登ってはったから、いろんな世代が登れる。
綺麗、とにかく綺麗、景色が綺麗
だった。お金の増えるお寺っていうのめっちゃ気になった。
宝寺っていうのがあって、
めっちゃ行きたい。
またそれもまた次回のラジオで言うんで聞いてください。
あ、聞きます。
絶対聞いてくださいよ。
はい。
でこれからのプロジェクト、ラジオの進め方を一応見ていきたいと思います。はい、お願いします。
ラジオの進め方は月に2回2チームに分かれて進めていきます。大山崎の現状やニュースを紹介していって、大山崎の魅力をどんどん皆さんに伝えていきたいと思っています。月に2回、大山崎の魅力ポイント、おすすめの写真スポットなどを紹介して、他にも大山崎で活動している人、大山崎で頑張っている人を大山崎のヒーローとしてどんどん紹介していきたいと思っています。
はい。
できればその大山崎をに携わっている人をこちらのラジオのところに呼んで、ゲストとして呼んで、一緒に対談を
していくかなと思って
思っています。
またリアルな声が聞けるかなと思って、
うん、新しいですね。
いい刺激ですね、
うん、新しい情報が大山崎。
そうです。
でその最後に、今日の名言や深い一言をどんどん紹介するので
それもまた期待してください。
絞ります。
絞る。
日々の生活で考えて
絞り出すんで聞いてください。
は
い。
でその大山崎のプロジェクトとして、これからの活動としては、 具体的なアクションとしてとまだ未定なんですが、お土産を作ろうと思っていて、そのお土産作りのためにマーケティングの勉強として、なんか4月にはやっぱり花見が桜があるので、その花見シーズンに試し売りをしたり、月に2回アンケートを取ろうと思っています。これはもうなんか四季によって観光の客の人がの動きとかが、
うん、紅葉も綺麗やったもんね、前登った
紅葉の季節は人も綺麗ね、
はい、あと地元の人 の, その直接なんていうの意見とかを聞きたいのでしようかなと思っています。でそのやつをどんどん魅力を、うん、その活動を通してどんどん魅力を、うん、
ラジオ通じてね、
そうですよ発信していきたいなと、
このラジオを聞いた人が山崎の魅力に気づいたり、はい、私たちの活動を少しでも知ってもらったらいいなと、
これを聞いてきましたっていう声が聞けたら、う
ん、欲しいですね、
欲しい、
野菜いい、はい、
美味しい食べ物とかあるんですか？
それがね、うん、ないんですよ。
だから見つけます。
それを私たちが作ろうかなとか、
はい。どんどん発信していきます、それの情報は。
でも前行ったとこいい感じやったやん。
あの、ランチな。
あ、カフェ。
かわいいカフェ。う
ん、なんかカレーとか食
べて、大山
で
駅前の。
かわいかったな。
かわいい。
上に雑貨屋さんみたいな。
そうそうそう。雑貨屋さんもおしゃれ。手作りのハンドメイドとかもやっててね。
うん。めっちゃ魅力的でした。
はい。以上が。
以上で。
以上で。はい、じゃあ前半。以上ということで、本日お送りする曲は AKB48 さんの桜の花びらたちです。どうぞ。
ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りした曲は AKB48 さんの桜の花びらたちでした。この曲は どうなんですか。
実は今日でなんと3回生のお二人がラジオ最後ということ で、はい、卒業の歌を選んでみました。サプライズです。
ちょっとあの中の休憩の時間の時にね、なんかサプライズ的に言ってもらってちょっと鳥肌立ちました。
ほんまに卒業するみたいな、学校
やりそばでおせんといてください。本当に
ありがとう。
なんなら一緒に卒業、
うん、一緒にしましょう。
留年はやばい。
留年しましょう。留年期待してます。
期待しないでください。卒業ね、1年後
しちゃうから、
はい、早い。
その3回生のソングです、
ね、ありがとうございます。
はい、では続いて、じゃあ私、東読みプロジェクトの話をしていきたいなと思います、滋賀県の東近江、東近江市っていうところで、フィールドを置いてるんですけれども、伊庭川っていう川が流れてるんですけど、はいはい、あの山から琵琶湖に流れてる川なんですけど、そこで、水力発電を作るで町おこしができたらなっていう風に考えてて、
すごい。
で結構その水力発電って上流 の言うたらダムみたいな、めっちゃ落ちてる水力何メートルみたいな、あれああいうところでやるのが結構一般的なんですけど、ここ結構下流で琵琶湖に近いところで、伊庭遺跡っていうものがあるんですけど、それが去年に日本遺産に認定されて、すごい自然がいっぱいで綺麗な場所で、そこで水力発電できる可能性があるんじゃないかっていうのを、その東近江市民の60代ぐらいの方かな、中村さんっていう方と一緒に活動しています。で近くにその中村さんの今は所有物なんですけど、使われていない古民家があって、そこでその地元の人が集まって地域活性できる場所で、欲としてはその水力発電で使った電力とかもその古民家で使ったり、そういうなんか関わり方ができたらいいなと思っております。で今後のことなんですけど、はい、まあ、いろいろ結構お金が大きく動くことなの で、ね、ちょっと具体的に何月にこれをやって何月にこれをやってっていうのを考えにくいんですけど、まあ、プロジェクト その短期的な目標とかとしては、この間、伏見工業高校に ヒアリングに行ったんですけど、あの水力発電についてすごい詳しい方がおられて、そこに聞くと、その大きい何千万ってかかる水力発電はちょっと作るのが難しいから、あの1万円程度できる手作り、
安
っ、そんな安くて、アマゾンでなんか買えるみたいな言ってて、それを作って、まずその市民に水力発電の可能性っていうのを伝えていって、やっていったらいいんじゃないかということで、まずそこに拠点を置いています今は。で、今までは、3回ぐらい東近江市民を、に、メンバー6人で行ったんですけど、1回目はその中村さんと地域を散策して、いろんないいところを見て、まあ、東近江市民を知るっていうところから始めて、で12月の頭にはみことげんちゃんも行ってくれ、
めちゃくちゃ楽しかったです
ね。よしがりですね。
ボランティア活動やけど。
どうでしたか？
めちゃくちゃ楽しかったけど、めちゃくちゃ大変やったよな。
めちゃくちゃ大変でしたね。結構足危ないとか。
結構高い。
なんかよしって
植物、
そう、植物なんか茶色くってなんかススキみたいな感じの。ススキのもっとごっつい版みたいな感じやって、
はい、上から踏んだら本当に足怪我しちゃう、
そう、怪我したみたいな。なんか一人がなんか洋服を穴開けて、そのヨシが刺さって血出てみたいな。
結構寒かったんじゃないかな。
そうです、12月やったしね、う
ん、寒かった。でも寒いよりも普通に結構ガーって、そのヨシを切るっていう作業なんやけど、それが結構辛くって、もうそんで沼に足が埋まってこけたりとか、みんな泥だらけになりながらやってました。
来年もあるんで、
また来年もあるのか。
来年
三回戦もよかった。
三回戦
も
やりたい。
めっちゃ楽しいですよ。
楽しいですよ。
疲れる、結構体力
だいぶだいぶだいぶ。やけど、その後に豚汁が配って、
地域の方が作ってくれて、
多分きっと秋茶さんは吉狩りについて全然分かってないです
。舐めてますねこれは。
ヨシが何か分からない。大きいとりあえず植物ですね。
なんか琵琶湖に
説明ざっくり。
なんか琵琶湖にそれがヨシが育っちゃうんですよ。ヨシっていう植物が。
何、水面までにビューンって伸びてる。
そうそうそうそうそうそう。
奥まで行ったら、奥まで行ったら湖使っちゃうみたいな。
そ
う、
それを狩るの。
狩るんですよ、手で。だからちょっと一歩間違ったらもう水浸しとか泥だらけとかなってて。
来年リュウ君一緒にやりましょうか、4回生になって。
そうですね、参加したいです。
待ってます、
ね、待ってます。
そうですね、それで、あとはもう何回かヒアリングとか行ったりしてて、一人の子が山梨県に、大きい水力発電所があって、そっちの方にちょっと行く機会があったみたいで、地域の説得の仕方とか資金の調達とかのことも聞いてきてくれて、
フットワークですね、
フットワークの軽さを売りに、
ああいいね。
遠いのに結構何回も行くって、来週も行ってきます。
遠いもんね、東近江って、ね、車じゃないと無理やもんね。
そうですね、まあまあまあ、みんなも行きましょう、
また、ね、いいとこやったからね。
全然ちょっと話が変わっちゃうんですけども、はい、ローカルサミットっていうイベントが来年12月に東近江市で行われるんですけれども、2008年から、NPO 団体さんが、地域と関わり合って作っているイベントで、北海道とか愛媛県とか神奈川県とか、去年は岡山県であったんですけど、私たちも参加してもらってね、
そうですね、
どうでしたか、げんちゃん。
あの分科会っていうテーマが決められてるところでディスカッションをするという感じだったんですけど、やっぱりなかなか大学生ということで意見言えなかったりとかで後悔が残ってしまったってみんな言ってましたね、やっぱり。
じゃあ来年の東近江のローカルサミットで全員でリベンジしましょう、
頑張りましょう、は
い、っていう感じで、東近江プロジェクトを進めていきたいなと思っております、はい、続いてげんちゃんお願いします。
はい、では和歌山のアリダープロジェクトについて説明していきたいと思います。アリダープロジェクトなんですけど、メンバーは5人で活動を行っています。でメンバーは実は全員男子ということで、ちょっと他の班が女子がいっぱいねいる班もあっていいなと思いながら仲良く活動しています。でアリダープロジェクトは何をしているのかということなんですけど、実はワインを作っています。
飲めるの？マジ？
まあやっとね成人迎えたんでね、ちょっとワイン飲んでみようかななんて思ってるんですけど、やっぱり皆さんアリダって聞いて何を思い浮かべますかね。
やっぱみかん。
やっぱそうです。3回生とかはね、今日学校の方でね、リュウさん
そうですね、龍谷大学内で売らさせていただきました、
うん、そうですね、美味しかったです。甘かって美味しかったです。
買ってくれました、2回戦で
買いました、
買いました、
ありがとうございます。
ということなんですけど、和歌山でワインを作ろうというプロジェクトを、行っています。現在日本ではワインといえばやはり山梨であったりとか北海道が人気というか名前が知名度高いんですけど、有田で、ワインを作って、日本一にしようというふうに、企業さんとお話をしてプロジェクトの方を進めています。でこれからの、スケジュールになるんですけれども、実はブドウからワインできてるんですけど、ブドウの芽が吹くのが大体4月頃になるんですよ。で
3ヶ月ぐらい、
はい、そうですね。なんで収穫の、ブドウの芽が吹くのが4月で、だいたいできるのが秋ぐらいになっちゃうんですね。
ブドウの季節って秋、は
い、その期間に僕たちがワインをどうやって売っていくのかとか、そういう勉強をしていきたいなというふうに考えてます。
長期的な、
はい、でだいたい秋頃11月頃にブドウができるので、みんなで収穫できて、
楽しみ、
ワインを作れたらいいなというふうに思ってます。で僕たちが、考えてるんですけど、次の僕たちの一個下の子たちが成人式を迎えるときに記念としてワインを買ってもらえたら嬉しいなというふうに考えています。
嬉しい、自分の作ったワインをね、はい、いいね。
和歌山ということでやっぱり京都から行くのはちょっと遠いなというところがあるんですけど、男子のフットワークの軽さを生かしてこれから活動していきたいなというふうに思ってます。
ぜひ女子も連れてってください。
連れて
って
ください、紹介してください、はい、
以上で、
はい、
はい、
そうです、
以上で、はい、
はい、終わ
ります。
ではどうでしたかね、皆さん。
めちゃくちゃ緊張しました。
ちょっと大丈夫かなって
感じですけど、1回そうですね、3回生の中で話というか参加はしてみたけど、
ほとんど、ね、全然違った、全然
緊張が違って、
緊張が違った。3回生すごいですね。
やっぱ本当3回生偉大ですよね、
いやいやいや、何も出ないですよ、ここで見ても何も出ないです。
そんな、まさか龍さんが、そんな、まさか、
まさか、
じゃあ帰りにたい焼き買ってあげましょう。
ごちそうさまです。
ごちそうさまです。さすがや、ね、アキシャさんも、そんな、アキシャさんは
私にまで求めてる。
そんな、アキシャさんそんな求められるわけない。そんな、
もう龍ちゃん、
アキシャ元気ないもんな今。
私今リュウちゃんにお金借りてここまで収録してきました。
あ、そっかそっか、
お金のね、自分の管理もできるような未来生
なりましょう。そんな大人になりましょう。
めっちゃ私けなされて
る。成人したんでね、
成人したんでね、
はい、ついこの間、
もうみんなあと2人ぐらい、
そうですね、そうですね、
軽く一人一言ずつ初めての感想をさっと言ったらどうですか。
すごい緊張しました。来週じゃない、次回から頑張っていきます。よろしくお願いします。
はい、もう今日もごたごたで申し訳なかったんですけど、また来週も、次回も楽しみに頑張りと思うんで、また聞いてください。
めちゃくちゃ噛んでしまったんですが、次回はその噛み数を少なくするように頑張ります。
そうですね、緊張でうまくいかなかった部分もありますけど、次回から男子5人でラジオを頑張りますので、ぜひ聞いてほしいです。
はい、3回生の皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次回から2回生がラジオをするということで、はいはい、頑張っていきましょう。
頑張ります、
はい、頑張りましょう。
お願いします、
はい、次回からは私たち2回生がラジオをお送りします。次回は東尾美プロジェクト班がお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはゆりのと、
みこと、
ゆきと、
げんと、
あきちゃと、
りゅうです。
ありがとうございました。さよなら、
さよなら、
さよなら。